This is 令和スタートアップ。この番組では令和新時代を切り開く日本のスタートアップの話題を中心に、馬大好き朝倉悠介と猫大好き森敦子がゆるくお話しいたします。ということで皆さんこんにちは、イニシャルユーザーベースの森です。
こんにちは、アニマルスピーツの朝倉です。
ですね、さっきから私がですね何度か離席をしているんですよね。大変失礼しました。
はい、これ一応解説をしておくと、回は分けてますけど同じ日に撮っているので。
そうなんです、
ということですね。はい、
そうなんです。前回ですね、私もう一匹猫を迎えましたという話をここでもしたと思うんですけれども、うん、家がですね動物園みたいになっておりまして、
はい、
先住猫がもういるんですけども、2匹いるんでね、うん、先住猫がですね新入りのことがね好きじゃないんですよ、うん、それで、はい、一緒の空間にいることはもう全然平気になったんですけれども、はい、どうしてもね新入りが子猫でして遊びたくて、
はい、
先住猫に近寄ってっちゃうんですよね。
はいはい、
で先住猫は近寄られたくないんですよ。
あ
でバトルがですね、開始されてまして、それの仲裁のために、基本はほっとくんですけれども、
はい、
悪化するとね普通に音声入っちゃうんで、それで開始に行っておりました。
近寄ってんじゃねえよと、
うん、てめえなんだよみたいな感じだと思います。
いやそんな感じなんだね。
そんな感じでさ、やっぱ縄張りがねあるんで、猫って、その縄張り意識が強いので、そのしかも兄弟猫じゃないので、
うんうん、
勝手に人ん家入ってんのよみたいな感じなんでしょうね。
自分のテリトリーに入ってくるなと。そ
うそう、まあ嫌ですよね。
うざいと。
うざいんだと思います。だって知らない人急に入ってくるんですよ家に。超嫌じゃないですか。
いやとても嫌だね。
しかもいついてる。
知らない人ではないと思うんだけど知らない人ではさすがにないと思うんだけど
いやでも多分先住猫の感覚からしたら知らない人ですよ急に。
あなんか急に来たし、なんなんだこいつだと。
しかもなんかくつろいでるみたいな
とんでもないやつだなってことだよね。
とんでもないと思うんですよ。くつろいでるし、なんか自分のキャットタワー撮ってんだけどみたいな、そういう感じなんだと思うんですよ。
最悪じゃないですか。
いや最悪です。だからちゃんとケアはしてるんですけれども、
うんうん、
もうちょっと慣れるのには時間がかかるかなと思っております。
うんうんうんうん。
あとあれですね、あ全然なんか珍しく私自分のことを喋るんですけれども、
はい、
最近ハマっている遊びがあるんで、それを朝倉さんに教えます
遊び、あ聞きたい聞きたい、それを聞きたい。
面白いですよ。
面白そう。
私今雪国におりまして。
そうですね、
ここ今週もですねずっと雪が降ってるんですよ。なんか晴れてんのに雪が降るみたいな、そういう感じのもう天気になってて、今朝はですね太陽一瞬さっき出たかな、うんうん、まあでも基本曇りで雪が降ってて結構積もってるんですよ。
はい、
で外はもう氷点下4度とか5度なんですけれども、
あ寒い
寒いですよ。寒いのはねいいんだけどね、こう面白くて、ベランダで水の張ったボールとかをポイって出しておくとすぐ凍るんですよ、うんうん、そういう遊びをして楽しんでます。
あ
面白いですよ。
どれぐらいで凍るんですか。
なんかちゃんと厳密に見てなかったんですけれども、
はい、
なんか朝にこうボール入れてどうなるかなと思って放置して30分も見ておいたらすごいカチカチになってました。
結構さ水濡らしてね、
タオルね、
首をぐるぐるぐるって回したらなんか凍るって言うじゃないですか。そこまでではない。
なもうちょっと下がらないとそれ無理なんじゃないのかな。
ああ、なるほどね。
ちょっとそれもねやってみたいと思ってるんですけれども、こういう寒いね、そう寒い氷点下の世界ってなかなかね、うん、私は経験したことがないので、
うん、
こう水の状態変化とかを楽しんで遊んでます。
森さんも愛知出身だもんね。
違いますよ。
あれ違ったっけ。
全然違いますよ
あ千葉だっけ。
はいそうです
あ大学が愛知なのか。
あ違います
あ違ったっけ。俺はね森さんのこと何も知らない
愛知はですね仕事で一瞬いたことがあります。
あ仕事で行ったんだあそっか、
愛知職場だった
時だもんねバルソのやつは大体友達って言ってそうなエリアだよね。そうだね。
そんなことはないですよ。
そうだそうだ思い出した
そんなことはないですけど、
ね、に長いことやってるのに僕は森さんのこと何も知らないですね
個人情報で、ね、あんまり発しないのでは
い
、はい、千葉県なんでそんなにね寒くないところですね。
なるほど。
はい、もし雪国での楽しい遊び方があったら皆さん教えてください。
お願いします。
組はスタートアップ情報プラットフォームイニシャルの提供でお送りいたします。イニシャルでは毎日新着スタートアップがアップデートされ、気になるテーマの企業検索やラウンド検索など探したい企業が見つかります。気になる方はホームページへアクセスということで、本日のテーマに移ってまいります。
はい、
ZOC アメリカで、IPO を2024年に上場すると思われる15社予測の続きを見ていきたいと思います。
はい、
こちらはですね、クランチベースニュースさんが、出している記事をもとに、それを上から読み合わせをしていって見ているという形になっております。
はい、URL 貼っつけておきましょう。
はい、我々が非常に詳しい解説をすると思ったら大間違いです。
大間違いだ知らないよと
なので、やんやね、我々と一緒に皆さんもこの記事を見ながら心の中で読んでいただければと思っております。前回はですね、上から言ってこれですね、エンタープライズテックですよね、企業ハイテク、企業ハイテク と、サイバーセキュリティ、あとはフィンテックと銀行というところを見ていきました。今日はですね、その後ろクリーンテックから、見ていきたいと思います。レッドウッドマテリアルズ、クリーンテック、これさ、これ今年、2023年の でっかい調達をしたところで目にした記憶がありますね。
うんうん、
この会社さん何の会社さんかって言いますと、バッテリーのリサイクル、
はい、
素材とかで出てくる会社さんなんですけども、
うんうん、
ここね、何ですか、まあ、クリーンテックで、ね、電池ってね、めちゃくちゃ今注目が集まってる分野なんですけれども、まあ、その何ですかね、素材の提供みたいな形でさらに注目が集まっております。でここはですね、元テスラの CTO とかがいるような会社さんで、まあ、創業期から結構注目されている会社さんで、ゴールドマンサックス、ティーロープライスなど、まあ、グロス投資家ですよね、がもう入ってるような会社さんになります。ここね、創業から6年ですよ、早っ、
ね、
が
ここ
ね、うんうん、もう株式公開の可能性があるというふうに、うん、予想しております。
なんかいわゆる、まあ、クライメットテックっていうと広いですけど、まあ、クリーンテックと呼ぶのか何かともあれ、うんうん、見てると大体ね、ほとんどなんかその上位の会社、調達額が大きい会社っていうのを見ていると、うん、まあ、基本はもうやっぱりバッテリーなんですよね。
あ、そうですよ、
うんうん、発電、蓄電っていうのが、で、まあまあまあ蓄電ですね、バッテリーですね。
ですよね。
で、レッドウッドマテリアルズは、まあ、その中でも、かなり大本命に近いとこなのかなというふうに思っていますけれども、一応40億ドル調達してんのかな。で、うん、あれですよね、泣っ込む黙る、ブレイクスルーエナジーベンチャーズ、ビル・ゲイツのね、
はいはいはい、
これどっちかっていうと、あれですよ、ニュースピックスのお二人がやってる、クリーンテック系のポッドキャストありますけど、そっちの領域ですけど、はいはい、まあそういったところが、ご投資になさってるようなところで、いや、すごいですよね。まあ、大本命じゃないですか。
なんか、何でも最近のやつだと出てきますよね。もう、そもそもクライメートテック自体が主要産業にアメリカではもう、もう一つになってると言ってもいいんじゃないかなと思ってまして、まあ、その文脈で、その文脈の中の、まあ、リサイクルですよね。あと、サーキュラー、エネルギーみたいな感じの文脈でも言われることがあるんですけれども、まあ、リサイクルとかバッテリーとか、なんかどんなような方面から見てもここ出てくるなっていう感じ。
これやけど面白いのが、投資家もね、見てたらベイリー・ギフォードとか、ティーロープライスみたいな、うん、もうピッカピカの機関投資家、まあ、ゴールドマン・サックスも入ってますし、あと、同時に、US デパートメント・オブ・エナジーっていうのが入ってますね。
US デパートメント・エナジー。
デパートメント・オブ・エナジー。
お、そんなどこなんですか。
会社じゃなくて、これはあれですよ、エネルギー局みたいなやつですよ。
あ、そういうこと。
うん、デパートメントオブっていうのはさ、まあ、なんたら省みたいなやつですよ。
そういうことで、
アメリカエネルギー省だね。
私勝手に百貨店だと今思っておったよ。キャーみたいな。
これはちょっと面白い。
和製英語、うん、
デパートメントオブ、まあ、僕も完全にカタカナで読んでますけど、いや、こういうところが入っていて、
うん、出せるんですか。
いや、知らん。
え、なんか、出せるの。
まあ、だけど日本でいうとこの経産省が出資してますみたいな話だからね。
なんか傘下のその傘下のなんか投資会社とかっていう感じでもないってことですかね。
投資会一覧には US Department of Energy っていうふうに書いていて、これはクランチベースから引っ張ったものだから、まあその詳細は僕は知りません。
あ、はいはいはい、
知りませんけど、お金の出どころとしてはそういうもの。
なるほど、
はい、
すごいですね。もうじゃあ完全に国策じゃないですか。
まあもうね、
ね、
これってことなんでしょうね。
なるほど。じゃあここね、クリーンテック、レッドウッドマテリアルズ、皆さんも、注目してみてください、うん、
はい。
次のセクションに行きます。小売りと旅行です、はい、ね、あのコロナもね回復しましたからね、あの旅行また熱くなってきてますけれども、最初に出てきてるのがナバンです。ナバンって聞くと皆さんちょっと分かんないかもしれなくて、うん、トリップアクションズっていう風に言われた方が分かる方多いんじゃないかな。あの去年 の, あの初め頃にね、あのトリップアクションズからナバンっていうお名前に、変更されてるんですよね、
うんうん、
でここはですね、あの企業向けなんですよ。 2C じゃないんですよ、
うんうん、
企業向けの出張経費管理ソフトなんです。でこれ何がそんな売れてんのかっていうのをちょっと調べたことが過去にあって、
はい、
あのここ、いやもちろんなんかこうワンプラットフォームでその出張とかの予約ができますみたいな便利さはもちろんあるんですけど、うんうん、それだと 2C と何が違うねんっていう話になるじゃないですか。
エクスペディアと何が違うのっていう。
あ、そうなんです、そうなんです。で、はい、それがですね、従業員があの旅費規定、会社ごとにあるじゃない、うんうん、あるじゃないですか、あの、うん、何円、上限何円みたいなやつ、それを、その規定で定められ、あの定められた金額以下で、まあ、飛行機、列車やホテルを予約すると、その分従業員に対してポイントギフトカードみたいなのを与えて、はいはいはいはい、そういうのインセンティブスキームが入っているっていうことがあのポイントらしいです。
なるほどね。
でこれはなんかあのそんなにね、こんな大きくなるんだと思ったんですけど、アメリカってやっぱり出張の時ってそのやっぱ国土が広いからすごいこうね、あのやっぱ飛行機とか使うのかなっていうふうに思いました。
結構この辺管理系のねスタートアップってのはいくつか聞いたことありますね、ね、US で、
うん、あ、そうなんだ、やっぱ広いからですよね、
うん、
きっと。
まあそうなんでしょうね。
日本だとなんかあのまあ日本でもこういうのって受けるのかな、なんかあまりその辺の私は感覚が ないんですけれども、
うんうん、
なんかこう あここまで大きい会社になるんだなっていうのが私のあの最初の所感でした、
うんうんうん、
ここもね創業8年なんですよね、
うんうん、
であのアンドリーセンホロウィッツとかね、そういったところが、もう入っております。で、あのまああとね、あのここなんかその IPO するんじゃないかって言われてるのが、あのその黒字化の、強化をしているっていうのがありまして、まあ従業員のカットとかしていて、うんうん、まあ黒字化、まあ、今 IPO って結構黒字化の方を重視する方にあの傾倒しているので、まあ、そのためにやっているんじゃないかというふうに、目されております、
うん、
はい。ということで次、トゥーロ、これ聞いたことあります？
トゥーロ、
トゥーロ、
うーん、
ここはあれです、はい、エアビーの車版です。
へえ、
個人間カーシェアリング。
ああ、はいはいはい。
もう時代はそんな風に言ってるんですよ。なんかもう、ウーバーとかじゃねえと。まあ、ウーバー運転手はついてるからな。あの、カーシェアリングの、個人版っていうのを、やっているところです。結構面白いですよね。
まあ、日本でも DNA とかがよくやってるやつじゃないんですか？
あ、私知らない、それ。
なんかあるじゃん、なんかカーシェアリングのサービスって。
あ、そうなんです。でもこれ。
あ、エニカだ。
そうなんだ。それ、これ、個人間の車ですか？
うん。
そうなんだ。
カーシェア。で、それで言うとさ、なんか、あの、まあまあ、そっか。まあ、個人間のね。
タイムズとかだったらあるじゃん。
で言うと、まあ、タイムズとか、カレコとか。けど、あの、エニカはあれでしょ？あの、普通に個人が貸すやつでしょ？
あ、そうなんだ。
うん。なんか、車とか買ったら、なんか、よく折り込みチラシを入れられますよね。
うん、あ、そうなんですね。へ、私、あんまりさ、自分で車持ってないので、その辺の、あの、土地勘がないですね。
うんうん、まあなんでそんなに新しいモデルっていう感じはしないですけどね、聞いて。
まあなんかそれでもうじゃあ産業としては結構成り立ってきて、まあ、IPO に至るっていうところが出てきているっていう段階なんですかね。
うん、ということなんでしょうね。
トゥーロさんです。
こんな使えてんだ、
14年の歴史を持つって。
うんうん、まあだからなんかあるはありますよ、こういうの昔から、
うんうんうん、なるほど。 で、次ですね。これ、なんか、社員って訳されてる、これ、シーンですね、多分。
シーンか。
シーンですね。はい、
みんな大好きシーン。
はい、ファストファッションの、もう巨大企業ですよね。ものすごい売り上げになってますけれども、うん、まあ、ここも、まあ、IPO 準備に入ってるんじゃないかというふうに目されております。
はい、
2022年に中国からシンガポールへ本社を移したことが、まあ、その根拠の一つとして挙げられております。
うんうん、
すごいですよね。ここもものすごい伸びで、2022年の売上高は推定230億ドル。
うんうん、
2兆円、
うんうん、
すごいですね。もうこの会社だけでそんな売上立ってるんだっていうぐらい の巨大な会社さんですけども、ここも、IPO 候補として上がっております。
うん、
これすごくないですか？ちょっとここに書いたんですけど、売上高、2022年の売上高は推定230億ドルで、同年のファストファッション市場のほぼ5分の1を占めた。すごい規模ですね。
うんうんうんうん、
ここも、じゃあ IPO をするのが注目が集まっております。最後のセクションです。ヘルステックとアグテックです。ヘルステックの方はストライブヘルスです。ここの会社さんはですね、より早く病状を特定して、早く早期に対応することで、患者さんのコストと負担、体の身体的な負担ですよね、うん、を、削減することに重点を置いた次世代の腎臓ケアを、
うん、
治療を提供する会社さんです。よく言うんですが、なんかバリューベースの腎臓ケア企業って言われるとこですね、
うんうん、
バリューベースでなんやねんってさっき調べたんですけど、まあ従来の医療における治療方針やガイドラインではなくて、患者さんにとってのバリューに対しての、患者さんにとっての、バリュー、すなわち、治療コストに対するアウトカム、まあ、結果ですよね、を評価するケアのことを指すそうです。う
ん
う
ん、なるほど。
そういったところを、そういったところ、すごい、設立から5年なんですけれども、IPO のするんじゃないかというふうに、クランチベースニュースは、言っております。で、最後、ファーマーズビジネスネットワーク。です。この会社さん、農業の、見える化をしているかな、見える化を正面から取り組んでいる会社さんです。
うんうん、
これね、面白くてですね、農家さんたちからデータを集めて、それを、ビッグデータにしてデータ分析して、だから農業に関するありとあらゆるデータが閲覧できるプラットフォームを、サブスクで提供してる会社さんで、
うんうん、
さらに、なんか農業版のアマゾンみたいなのも運営してて、みんながどれぐらいで何を購入してるかみたいな、その価格の、今までってその、そういう農業の、そのあらゆる種からこう農耕器具まで、あらゆるこの価格っていうのが、の情報非対称性が強かったらしいんですけれども、それの、価格をこう見える化もして、一番効率ができて、効率よく、農業ができるよっていうサービスを提供しております。そうなんです。だから調達から、あとその栽培の方ですよね。いつ収穫したらいいかとか、自分の土地に合う作物、農作物は何がいいのかとか、天候がどうだとか、マーケティングはどうやってんのかっていう、もう本当に農業のあらゆるものを、データベース、な、農業データベースですよね。農業データベースとそれの、
ね、
なんていうかサービス、付随サービスをもう全部やってるっていうところです。
なんか上流から下流まで結構いろんな、
いや、そうなんです。
こうやってるっていう感じですね。
すごいですよね。まあ、こういうのよく言われてるんですけれども、よくそれでデータ必死に集めてやったなっていう感じです。来年で創業10年、しかも結構、ね、若いんですよね。のこの会社で、2022年に IPO に向けて動き出しているというふうに報じられております。この会社さんも出てきました。ということで、以上が、2024年に IPO するんではないか、15社でございました。総括、朝倉さんいかがですか？
まあね、2022年以降、22年、23年と、まあなんかなかなかマーケットが、まあ、ピリリとしないところもあって、結構ね、まあストライプがヒットだと思うんですけれども、先延ばしにしてる会社っていうのは結構あると思うんですよね。
うんうん、
で、去年もね、後半からまた、 開く、IPO のウィンドウがまた開くんじゃないかっていう話がありはしたんだけれども、まあ、蓋を開けてみると、なんかあんまそんな感じでもないなという気がしており、うん、まあ、今年それがね、本当どうなるのかなと。まあね、予測としてはなんかいろんな方がいろんなことをおっしゃるので、僕はもう全然わかんないですけど、それは。うん。いや、気になりますよね、それって。
まあ、なんかね、去年末ね、なんか米金利が、ピークアウトしたんじゃないかみたいな予測結構出てましたよね。
金利の話はね、よくそう言いますね。さすがにっていうね、割となんかソフトランディングっていうような論調ではありますけれども、はてさて、今年どうなるかと。いうところですかね。
そうですね、なんかクランチベースニュースから出てる別記事がありまして、はい、読者のみんなのアンケート調査みたいなのあったんですよ、2024年どうなるみたいな、でそこだと読者の意見もやっぱ割れてて、2024年の IPO 環境は良くなる悪くなるで、割れてました。みんな割れるんだなっていう気は、それを見て話しました。こちらも後ほど URL 貼っておきます。まあね、結構そのアメリカの状況って結構、まあ、国は違うんですけど、結局それって日本のグロース市場の、なんていうんですかね、株を大きく買ってくれる海外の、ね、機関投資家の行動に影響を与えるのでね、それが結局日本の IPO 環境がどうなるかっていうところにも影響しているので、ちょっと、ね、注目が集まる指標ではあります。ここもね、日本もね、だからアメリカの話じゃんっていう思うんだけど、そうではないんだぞという感じで見ていければと思います。
はい。
ということで、2024年、アメリカ IPO に、アメリカで IPO しそうな15社でございました。ごきげんよう。
はい、はい、どうもありがとうございます。